ハレルヤ。皆様おはようございます。今朝も目には見えませんけれども、私たちと共に生きておられる神様をご一緒に礼拝できますこと、心から感謝し覚えて、本当に、主を称えます。一言お祈りをして始めさせていただきます。御言葉も読み、お祈りをさせていただきます。こういうわけで私は膝をかがめて、天と地にあるすべての家族の家族という呼び名のもとである御父の前に祈ります。どうか御父がその栄光の豊かさに従って、内なる人に働く御霊により力を持ってあなた方を強めてくださいますように。信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせてくださいますように。そして愛に根ざし、愛に基礎を置いているあなた方が、すべての生徒たちとともに、その広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。そのようにして、神の満ちあふれる豊かさにまであなた方が満たされますように。愛する天の神様、今朝も私たち一人一人を、この教会に、導いてくださり、主の前に名前を呼んでこの場所へと導いてくださったことを感謝いたします。私たちそれぞれに人生があり、時に意味のわからない、それがどう導かれるのか、これにどのような意味があるのかわからない中を歩むことがありますけれども、それが本当に人生の嵐のような時であったとしても、主は共に生きてくださり、そして主の愛は変わらず私たちを愛してくださっていること、さまざまなことを通してあなたのその広さや深さ、長さ、本当にあなたのもっと素晴らしさを私たちが知ることができるから感謝いたします。この御言葉のひとときも、主よ、あなたの言葉は生きていますから、私たちの心に語りかけてくださり、さらに私たちがイエス様を愛し、そしてイエス様が私たちに語ってくださっていることを御霊によって心を開いて聞くことができますように、この時を主が導いてください。神様、あなたに期待して主の御名によって祈ります。アーメン。先ほどお読みしていただきました今朝の箇所は、イエス様がされた例え話の一つですね。ある主人がしもべたちに財産を預けて旅に出ました。ある人には5タラント、もう一人には2タラント、そして最後の人には1タラントですね。そして5タラントの人は早速出て行って商売をして、もう5タラント儲けました。2タラント預かった者も商売をして2タラント儲けた。しかし最後のしもべはその1タラントを地面を掘って土の中に埋めた、隠しておいた。そして主人がいよいよ旅から帰ってきて清算の時になったんですね。5タラント2タラントの人はそれぞれ褒められましたけれども、最後の1タラントの人に対しては主人が叱ったという、そういう話なんですね。よく芸能人ですとか歌手などテレビに出ている人をタレントと言いますけれども、このタレントの語源になっているのがこの聖書に出てくるタラントなんですね。私たちこの普段テレビやパソコンなどで見るそのタレントの人たちに持つ印象っていうのは、まあ様々なこの才能に恵まれている人たちですとか、多くの人からこう注目されている人、なんか憧れの的になっているような人だと思うんですね。皆さんもそれぞれに ああいう人すごいなとか、ああいう人憧れだなって思っている人がいるかもしれませんけれども、まあ芸能人タレントというのは、まあ自分のこう住んでいる世界とは全然違うようなところにいるんだろうなという印象を持っているかもしれません。ただこの聖書の語っているその元々の意味、タラントの意味は本当はどういうことを語っているのかということを今日はご一緒に見たいんですね。皆さん、この例え話を読まれてどういう印象を持たれるでしょうか。私たちはこう5タラント2タラントの人よりも、こうむしろこの最後の1タラントの人にどうしても目がいってしまうということはないでしょうか。私この教会の地域で時々スケートボードの教室を1人2人生徒たちに教えているんですけれども、 ある時期になってきて、そのスケートボードが上手くなってきたら、私その子に次の技をちょっとやってみようかって挑戦する時があるんですね。進めてみる時があります。まあ、その子ならできるだろうと思うので、ちょっとこれ工夫したらできるなと思う技をちょっとやってみないって言うんですね。すると最近の子かどうか分かんないですけども、子どもたちが、まあ、口を揃えて言う言葉があるんですね。それは何かというと、無理って言うんですよ。もうほとんどの子がまず言うんですね。絶対無理とか、いやどうせ僕にはできないからいい、やめとくっていう子が多いんですね。で、私は時にはいや僕いい、僕才能ないからって言った子もいます。でちょっとそれを聞いて、この教える側としてはすごく悲しくなるんですね。いやもうちょっと頑張ればできるのにっていうのがこう自分には見えているんですけれども、でもその期待にはこう応えてくれない。もう挑戦する前から、チャレンジする前からもう諦めてしまってるんですね。でこれは、まあ、子どもたちだけかなと思うと、そうじゃないと思うんですね。私たち大人も同じではないでしょうか。いや私なんて、いや私には無理です、もうあの人のようではないですから。私たちやっぱりいろんな人たちと接する中で、普段いろんな人たちとこう比べながら、そう思うことがあります。しかし今日神様は私たち一人一人にこの聖書箇所を通して、果たしてそう語っているんだろうか。この神様は私たちを才能や、まあ、人と比べて誰がどれだけ持っているかっていうことだけで私たちを評価しておられるのかっていうことが大切なことなんですね。今日の箇所をちょっと見ていきたいと思いますけれども、最初に一番最初に押さえておきたい大切なポイントとしては、神様が私たちに預けてくださっているもの、与えてくださっているものの豊かさにもっと目が開かれて気づきましょうというポイントです。聞かれたことあるかもしれませんけど、この主人がしもべに預けたタラントというお金、1タラントというのは換算すると6000デナリという量になります。で1デナリは1日分の賃金なんですね、日当なんですね。ということは1タラントというのは6000日分の給与に相当するわけです。私もよく紙芝居や漫画聖書を読みましたから、1タラントってなんかこうポツンとこう手に渡されたような印象でいましたけれども、実は6000日分の給与なんですね。まあ、1年で300日働いたと計算したとしても、もう20年分もの給与になります。確かに5、2、1と数だけを見ると差があるように見えますけれども、それでもこの1タラントというのは決して少ない額ではないということなんですね。1タラントでも20年分の賃金、この先のその人が生きていく人生を保証してくれるような、それぐらい大きなものだということなんですね。私たちは普段周りの人たちと自分を比べていると、他の人の持っているものを羨ましがったり、ないと思ってこう悲しんだり、次第にそのように比較の世界で自分ばっかりを見ていくと、この神様から自分に預けられている、与えられているもののこの大きさ、その豊かさというのが見えなくなってしまう落とし穴があります。この1タラントというのは、この主人がしもべたち一人一人を、まあ、それぞれに応じてとありますから、それぞれを見ながらどれほど信頼していたかということなんですね。もし皆さんがこれから、まあ、今日からでもいいですけど、好きなところに旅行に出かけるとします。で自分の持っている全財産や、またまあ通帳でもいいですけども、それらを全部を誰かに預けるとなったら、皆さん誰に預けますか？自分の持っているもうありったけの財産です。本当に信頼できる人だと思うんですね。誰にでも預けるわけではないですよね。本当に信頼できる家族か、また近しい人に、本当に信頼できる人にこれお願いねと言って預けていくと思うんですね。同じように私たちを作ってくださった神様は、私たち一人一人に全ての信頼を委ねてくださっているということなんですよね。それは私たちがたとえ不十分なものであったとしても、欠けのある 至らないものであったとしても、その期待に全部応えられないようなものであったとしてもなんですね、神様は私たちのことを愛し、私たちそれぞれを見て神様が与えてくださっている、神様が私たちに与えてくださっているものを本当に数え出したらキリがないですよね。数えてみよ、主の恵みとありますけれども、私たちにこうして命が与えられていること、体が与えられていること、こうして会話をすることができること、もう息を吸えること、もう人間関係、もう全てのものを神様がすでに与えてくださっているものなんですね。私たちは主から与えられているものがどれほど大きなものかということ、最初に感謝して受け止めようということが最初のポイントです。さて、この5タラント2タラントの人は主人から預かったものを持ってすぐに商売に行きました。皆さん、商売というのは必ずうまくいくわけではないですよね。失敗することがあります。こうリスクが伴うわけですね。それでも彼らはそれぞれすぐ出て行ってチャレンジをしました。しかしこの1タラントの人は主人が帰ってくるまでそれを土の中に埋めたままにしていたんですね。その違いは明らかでした。この例え話のこの意味を理解する上で大事なことは、このしもべたち、それぞれのしもべたちが主人のことをどう見ていたかということなんですね。商売の才能があったかどうかではないんです。むしろこの主人としもべの関係、しもべが主人をどう見ていたかという心の方が大切だということなんですね。一タラントの人はこう言ってますね。24節と25節見ていただくと分かると思いますけれども、ご主人様、あなた様はまかなかったところから刈り取り、散らさなかったところからかき集める厳しい方だと分かっていました。それで私は怖くなり出て行って、あなた様の一タラントを地の中に隠しておきました。ご覧ください、これがあなた様のものです。この主人の、このしもべの言葉から、このしもべが主人のことをどう見ていたかということが分かると思います。結局主人は自分に必要なものは与えてくれない、ただただもう働かせるだけ働かせて、そしてないところからこう取り立てるようなひどい人だと心の中では思っていたわけです。この主人から与えられているものの大きさがどれほど素晴らしいかということに気がつかず、そして何より感謝の心もなく、この土の中に埋めてしまうっていうのは、言い換えればその人との関係を断つことだと書いてある本もありましたね。主人のことは頭では知っていても、心の中では本当の信頼関係というのはなかった。今朝神様も私たち一人一人の心の中を見てくださっています。私たちはどうだろうか。この神様のことをどこかでただただ厳しいだけのお方と見ていないだろうか。もうあれしなさい、これしなさいと神様は私たちに押し付けるだけ押し付ける、もう奉仕ばっかり押し付けられても私はもうしんどいです。もう私毎日毎日いろんなことに追われて忙しいです。神様が与えてくれた恵みに応える、そんな時間も暇も私にはありません。どこか私たちそのように押し付けられているだけの厳しい神様という印象を持っていないでしょうか。もしくはどうせ私なんてという自己憐憫のここからにこうぐっと閉じこもってしまっていることないでしょうか。どうせ私なんか無理です、私なんかダメです、まあ、あの人みたいにはそんな輝いて生きていけません、私には能力がない、才能がない、賜物がない、そのように固い殻に自分を押し込めてしまっているようなことはないでしょうか。私も時々思うことがあります。あの先生みたいに、ああいう賜物、もっといい賜物あったらいいなとか、 あの先生みたいにもっと伝道、生き生き伝道できる人になれたらいいな、あの人みたいに神様に用いられて、尊敬というのはいつの間にか嫉妬に変わることがあるんですね。そして妬みに変わることがあります。そして自分自身の自信というのがだんだん失われていくんですね。主人に与えられたそのタラント、神様に与えられているタラントの素晴らしさが見えなくなっていくんですね。 でも神様は果たして私たちにただ厳しいだけのお方でしょうか。この怖がって隠していましたと言いましたけれども、本当に私たちを怖がらせるだけのお方でしょうか。確かに私たちのこの不誠実や罪に対しては見過ごされる方ではありません。甘いお方ではないですね。確かに正しく裁かれるお方ではありますけれども、神様はただただ厳しいだけのお方ではない。私たちのその不真実、不忠実、私たちの背きの罪をすべてイエス様が担ってくださった。この例え話を話したイエス・キリストがこの後どうなったかというと、この地上で命を捨てて十字架にかかってくださったお方です。それは私たち一人一人の本来受けるべきだった不誠実だったその罪の罰を全部代わりに受けてくださったということなんですね。ただただ厳しいだけの方ではないんですね。その厳しい裁き罰を超えた愛をこのイエス様の十字架によって表してくださった、それが神様の愛です。私たちはこのイエス様の愛によっていくら不忠実なしもべであったとしても、すべていつもいつも答えられないものであったとしても、愛されて許されて義なるものとされて神様の子供とされて、この神様の愛を受けて期待を受けて生きていくことができる、これがイエス様の愛でありますし、また主人が共に喜ぼうと言っている主人の喜びなんですね。今朝私たちは自分自身ばかりを見て、もうダメだダメだと嘆くのはもうやめましょう。それほど先ほどサタンの妨げという言葉もありましたけれども、それはサタンが喜ぶことですよね。私たちを神様の愛からどんどんどんどん引き離そうとします。主人の心はどうだったか、神様は自分のことをどう見てくださっているのかということをいつも目を留めたいですね。この主人はしもべのことを心から信頼して、自分の財産を精一杯この3人に預けて旅に出ました。そして主人は帰ってきたときに、この最初の2人には同じ言葉を言っていますよね。何と言われたでしょうか。よくやった良い忠実なしもべだ、お前はわずかなものに忠実だったから多くのものを任せよう、主人の喜びを共に喜んでくれ。ここで主人はその増やした量を褒めてはいないですよね。いくら儲かったんだと言ってそれを褒めたわけではないです。そう語ってはいないんですね。主人が見ているのは、お前はわずかなものに忠実だったからと語っているんですね。ということは、この主人はしもべたちの毎日毎日の小さな努力、わずかな歩みにもしっかりと目を留めてくださっているお方だということなんですね。この地上で預かったタラントを用いるということの難しさ、厳しさ、苦労というのをこの主人は誰よりも知っていたということです。私たちがこの地上で生きていく上ではいろんな困難があります。すぐにパッとやってパッと結果が出るような世界ではないですよね。そして私たちが思うように進まないこともたびたびありますけれども、たとえどんなに小さく見えるようなことであったとしても、意味がないように思うようなことがあったとしても、神様は私たちのそのどんな小さなことにも心を配って見てくださっている、目を留めてくださっているということです。私たちが神様に与えられた命を日々感謝しながら喜びながら、与えられた一つ一つのものを感謝して受け取り、そして時にそのようなリスクを感じるようなことがあったとしても、信仰によってそれにチャレンジするときに、神様はそれを喜び、目を留めて信仰を働かす機会として生かしてくださるんですね。そのような私たちの神様の期待に与えてくださったものに応えたいという、その姿勢を、心を神様は見て喜んでくださっています。私たちの今置かれている世界というのは確かに厳しい世界、厳しい時代です。 これはまあ私がここで一つ一つもう説明する必要はないと思います。愛が冷たくなっている現実があります。ギスギスしている人間関係があります。ストレスをもう皆が抱えています。傷ついていますし、心も体も病んでいます。ああもうこんな大変な地上を神様任されてももうしんどいです。私はなるべくリスクは避けたいです。そう言ってイエス様が命をかけて命を捨ててくださったその福音を、愛や喜びを私たち死ぬまで土を掘って土の中に埋めていく、それでいいのでしょうか。私たちが一足先にこの救い主イエス様に出会わせていただいたことというのは、神様の深いご計画があるんですね。神様の深い愛を知り、罪が許されて、いつまでも神様と生きていくことができる永遠の命の中に入れられているという恵みは、私たちが神様によってもっともっと用いられるためにあるものです。私たちの残りの人生の中でこれを死ぬ時まで土の中に埋めていくというのには、もうあまりにももったいないほどの宝物ということですね。聖霊様によって今週も私たちはこの場所から神様が使わされた場所に使わされていきます。神様は私たち一人一人の存在を用いたいと願っています。これは人と比べる話ではありません。当然知恵も必要です。賜物をどのようにこの地上で生かすことができるのか、どのように神様の愛を伝えたらいいのか、この1タラントの人にも銀行に預けることができたじゃないかと言ったように、神様のに与えられたものを用いるというのは確かにいろんな方法があり、知恵が必要なんですね。失敗も当然あります。私も失敗あります。良かれと思ってしたことが裏目に出てしまうこともあったり、誤解されることもあります。難しいですね。それでも神様の愛は変わらない。この講談で毎週語られてますけれども、神様の愛というのは変わらず私たちに注がれている。そしてそれでも私たち一人一人を用いたいという、私たちに与えられた使命と賜物は変わることがないということですね。そのような日々を神様はしっかりと見てくださっている。そしてやがて主人の喜びを共に味わう時が与えられているということですね。最後に、時間来ていますけれども、私先日大阪一幕協会の原村先生の病室にお見舞いに行かせていただきました。その病室はもう私がドアを先生方と言ったんですけれども、開けた瞬間からもう天の御国がどのようなところかというのがもうよく分かるような空間だったんですね。もう病室に入られた時から先生はもう第一声、人生というのは全部賛美ですね、ハレルヤという言葉で私たちを迎えてくださったんですね。そして何度も何度もこう手を挙げてハレルヤハレルヤと賛美されていました。小さな机があったんですけど、机の上には大阪一幕教会の教会員の名簿、祈りの紙冊子が置かれていました。毎日病室で祈られていることが分かりました。そして訪問した私たちのことを心配して一人一人手を取って握って祈ってくださいました。そしてまたその後賛美をして、また主の勝利ハレルヤと何度も、本当にシンプルなんですね。病室に行くまでは、あ、今いろんな状況もあるし、私しばらく会えてなかったし、あ、どういう言葉をかけたらいいかといろいろ考えながら、もう頭いっぱいになっていきましたけれども、なんかそう向かって入った私が恥ずかしくなりました。何の思い煩いもない、神様から与えられた信仰の生涯を走り抜いてゴール間近、もうすぐゴールテープ、イエス様と会える人の人生の生き方ってこれなんだなっていうことがよく分かったんですね。とても軽やかで余計なものは何もない。信仰と希望と愛、いつまでも残るものに目を留めて生きる生き方でした。私たちも必ず報われる日が来ます。聖書が これを約束していることです。私たちのためにイエス様がやがて来てくださる日がある。それはもう今日かもしれませんけれども、その日を私たちは望み見ながら今週1週間の日々を主にあって賜物を磨きながら祈りながら用いていただきましょう。では祈ります。愛する天の神様、よくやった良い忠実なしもべだ。お前はわずかなものに忠実だったから多くのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。愛する天の神様、今朝主の言葉を聞き主の心を知ることができて感謝します。私たちのために大切な一人子イエス様の命を与えるほどに私たちを愛し、それだけでなく聖霊によって私たちを強め、私たちをこの地でさらにさらに用いようとしてくださっている神様、ありがとうございます。どうか主の証人として今週1週間も私たちに与えられたものを私たちが一つ一つ生かしていくことができますように、主がどうか励まし用いてください。感謝して主の御名によって祈ります。アーメン。